乙女橋第2回。家政はさらに追い打ちをかけるように矢を藩の直轄領とし、一騎指導の名主は名護に落とし、一騎で戦った百姓を下人に落とした。当時矢には36名の御土井と称する名主がいたが、その大半は名護に落とされた。名護は濃度であり、下人は人間失格で牛馬同様売買される。名護は万所に対し年三人役、名主には年60日労力奉仕をせねばならず、下人は無制限に部役負担と定められ、生涯主家に飼われるが、老山の身となると野ざらしの運命も覚悟しなければならぬ。また下人と定められた女の中には他国に売られた者もいる。この悪性は明治維新まで続いた。松太郎たちの祖父は国学者として長宗我部に仕えた玉尾松右衛門で、父の松之助は居合一揆の先陣の指揮を取り、代官の支給を挙げたため張り付けとなった。さらに代官と万所は、見せしめのため玉尾一族は松代まで下人に落とすと掟を定めた。松太郎兄弟は売買されて働くうち病となり、糸間を乞い、野ざらしを覚悟でこんぴらまでたどり着いたのである。話を聞いて倉太夫は、他国のことながら義憤を感ずる。八須賀公に神罰が当たらぬのが不思議である。ともあれ、ここで社人の見習いでもするがよい。そう言って名も松太夫、権太夫と改めさせた。出自が出自だけに学問の心得もあり、特に書の才能に恵まれていたので、昼はこんぴら大権現のお守り受け所で盛り札を書き、夜は屋敷のある五条八幡宮で倉太夫に神道国学を学んだ。見よう見まねで砲兵、祝詞、僧正、家事、祈祷も覚え、さすがに血脈は争えぬ、立ち居振る舞いにも落ち着きがあり、わしよりも本物の写真に見えると倉太夫は苦笑した。生来病弱であった倉太夫は、それから間もない寛永19年の5月のある日、孤独な生涯を終えた。死期を予知した倉太夫は松太夫兄弟を枕元に呼び、わしの死後もこんぴら大権現に仕えるとともに、五条八幡宮もよろしく頼むぞ。松太夫は性温厚ゆえ心配はないが、権太夫の多感な佐賀が気がかりでならぬ。無事に一生を終えたければ任の一時を忘れぬようにせよ。そう言い残して世を去った。倉太夫の死後、こんぴら大権現を総括する金光院の別当幽殿は兄弟に、決して下地に背きまじく候と聖書を書かせて、こんぴら三十番神社の社人に任じた。同時に兄弟は倉太夫の意志を継ぎ、五条八幡宮にも奉仕することになった。時に松太夫54歳、権太夫52歳であった。松太夫はその年伊予から妻をめとった。長年の寒苦に痩せた顔がほころんだのは妻を迎えてからである。妻の名は雪といい、伊予の名家朝家の娘で、 20歳を過ぎたばかり。体も心も柔らかく、おっとりとして申し分のない女であった。間もなく男の子が生まれ、ナイキと名付けた。ナイキは色白く、見目優れた上に利発で、3歳の時、修験者の読む般若心経や観音経を素覧寺、5歳になると盛り札を書き、その字が巧みで人々は争って買い、ナイキ様は桓武天皇様の落ち筋を引く平家の末裔というぞ。玉尾という姓は帝の末ゆえつけたそうな。この盛り札は格別ありがたいぞと噂しあった。松田優はその噂を耳にすると、ふと内気の将来に不安を感じた。内気に盛り札を書かせるな。あまり噂になると本人の将来のためよくない。そうユキに注意すると、ユキは弥勒菩薩のような顔に笑みを浮かべて、苦労性なお人とおおらかに笑った。ユキの生家朝家は、祖谷では親方と呼ばれ、平の範盛の次男、国盛の末裔で、系図や赤旗も伝わっている。ユキはこの館の姫として育ったので、人の噂を気にしないおおらかさがある。松田優は、祖父や父が平凡な人間であったら、悲運は訪れなかったと思い、人間は、世の片隅でそっと生きるのがよい。内気をここへ置くと人々が甘やかして困る。祖谷へでも預けよう。そう言うと、ユキが姉婿である大西丹後に預けたいという。大西丹後は京都吉田神社の社神で、当時京都で和漢才学比類なしと謳われた国学者であったから、松田優も同意した。松田優と同じ頃、祖谷から迎えた権田優の妻は産後の肥立ちが悪く、親子もろとも世を去った。それから権田優は酒びたりの日々を送るようになり、社への出資も怠りがちになった。松田優が、お前の気持ちがわからぬではないが、心が荒れては寝食は務まらぬぞ、酒はほどほどにせいと諌めると、敬神の心もないのに形だけ神に仕えるやつの気が知れぬと嘘吹くのだった。そこで松田優は祖谷から末弟の三太郎を呼ぶことにした。三太郎も下人に落とされているので、金光院の名で買い取った。名も三右衛門と改め、社人見習いにさせると、それを待ちかねたように権田優は修行と称して、一年の半ばを旅で暮らすようになった。三右衛門は権田優不在の間は神社を守り、松田優にもこまめによく仕えた。松田優がある日、象頭山中腹にある本殿境内から眼下を眺めていると、松田優様、お山の風は冷とうございます、もうお入りなされませという声がした。振り向くと三右衛門であった。山上は日暮れが早く、 西空の雲が薄紫色に染まり、麓から煙が湧き起こって山頂を妖艶する。松田優は西空を眺めながらつぶやくように言った。三右衛門、祖谷の入り日は美しかったのう。はい、一瞬のうちに日が沈むせいか、あの異様なまでの赤い落日、今でもこの瞳に焼き付いておりまする。あの落日をもう一度眺めたいの。松田優様も祖谷を懐かしいとお思いですか。うん、祖谷を出て64年になるが、わしの心の中にはいつも祖谷の風が吹いている。私はこうして西空を眺めるたびに、荒れ果てたであろう祖谷の屋敷を思い出しまする。祖谷の屋敷は山の斜面を利用して建てた頑丈な木組みの家であった。泉はないので、毎朝空も水の面もまだ乳白色に煙っている頃、切り立つような深い渓谷に降りて渓流の水で全身を洗うみそぎを日課として育った兄弟は、そそり立つ樹木やそびえる岩の間を飛び跳ねて毎日遊び暮らした。四国山脈の尾根伝いに樹木の間をくぐり抜けて祖谷山の山頂に立つと、山また山の深い谷間を埋める白い雲の彼方に紺状の空が広がり、その空の彼方遠くに日内灘が見える。幼い日の三兄弟はやがて訪れる悲運も知らず、毎日この景色を眺めて語り合った。